3番フォトニュース3台あります。2年ぶりの開催、大東市立公民館ふれあい祭り、5月14日15日サーティーホールにて。日頃から公民館で活動している人たちによる舞台の披露や作品の展示販売などの催し、舞台発表やギャラリーにも素敵な作品が並び、コロナ禍で工夫して練習してきた成果が見られ、久々の開催ににぎわいを見せていました。写真は3枚。1枚目、ピアノハーモニーの様子。舞台上では1台のグランドピアノと電子ピアノでしょうか、数台で共に演奏しています。2枚目、絵画、書道、写真、生け花、俳句などの素敵な作品を展示している様子。3枚目、可愛らしい組木の販売コーナー。動物組木、ウッデンと看板があります。4枚目、生け花の写真です。取材、市民レポーター、竹重俊成。ツボ押しで若返る？5歳若返り健康ツボ講座。5月18日、飯盛プラザにて。5歳若返るをテーマとしたツボ講座。講師の指導でつま先から頭まで全身のツボを刺激します。参加者は的確にツボを押すことで体が軽くなり動きがスムーズになったと効果を実感していました。写真は3枚。1枚目、皆さん真剣に取り組んでいます。受講者は椅子に腰掛け、足のツボを押しています。2枚目、頭のツボ押しの様子。皆さん、頭のてっぺんを指で刺激しています。3枚目、一人一人に丁寧な指導。講師が受講者の腕のツボを押しています。取材、市民レポーター、森川康夫。自然を大切に、苔と遊ぼう、苔テラリウム作り、5月29日、市立公民館にて。容器に赤土を敷き、山や滝を作った後は、数種類の苔を敷いたり、刺したりして、最後に好きなフィギュアを入れて完成です。苔に癒される人、苔の生態に驚く人、講師のお話から地球温暖化について考える人など、受講生はそれぞれの感性で講座を楽しんでいるようでした。写真は4枚。1枚目、1人ずつに用意された苔セットの写真です。2枚目、苔おじさんこと講師の伊豆原和也さんが説明をしている写真です。3枚目、選べるフィギュア、どれにしようかな？四角に区切ったケースにいろんな種類のフィギュアがあります。4枚目、自分で作るとより一層愛着が湧きます。完成した苔テラリウムの写真です。また、仮死状態の苔が生き返る動画が載っている二次元コードがあります。3番フォトニュースを終わります。
次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員、申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは最初に072をつけてください。現行の締め切り日、9月号は 7月20日水曜日、10月号は8月19日金曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時には検温し、マスクを着用してください。なお、各情報は6月17日時点です。4番、お知らせ、21台あります。大阪防災ネットを活用ください。府内在住の人に防災情報を提供するホームページ、大阪防災ネットがリニューアルしました。気象に関する注意報や警報、地震や津波情報、避難情報などのほか、交通情報やライフラインの状況などについて、地図を活用し、分かりやすく発信しています。また、自動翻訳により、英語、中国語など13言語に対応しています。問い合わせ、府災害対策課、電話06-6944-6183、国民年金保険料の免除制度の申請、全額免除、一部納付制度、国民年金の保険料は月額16,590円ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請により免除または一部納付にできる制度があります。申請者、配偶者、世帯主の前年所得から国の基準により判断されます。全額免除及び一部納付制度の承認された期間は、受給資格期間にそのまま参入されます。ただし、一部納付制度は一部保険料を納付しなければ、その期間の一部免除が無効・未納となりますので、ご注意ください。納付猶予制度。今年度分の納付猶予制度の申請も受け付けます。なお、継続審査対象者、前年度の継続審査希望者のうち、全額免除か納付猶予が承認済みの人を除き、毎年7月から8月中に申請が必要です。新型コロナによる失業・事業の廃止・休止。新型コロナの影響により、失業・事業の廃止・休止の届け出を行っている人も、7月分以降の申請が必要です。日本年金機構のホームページから申請書などがダウンロードできますので、郵送での申請にご協力をお願いします。持ち物、年金手帳か基礎年金番号通知書か国民年金保険料納付案内書、退職・失業による特例申請の場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し、送付先、郵便番号 570-0083 森口市京阪本通り 2-5-5 7階森口年金事務所国民年金課、問い合わせ森口年金事務所国民年金課、電話06-6992-3031、保険年金課870-9654、追納、保険料免除や納付猶予の承認期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、後から保険料を納付・追納できます。申し込み・問い合わせ、森口年金事務所国民年金課、06-6992-3031。後期高齢者医療制度に関するお知らせ、被保険者証の更新。 8月から後期高齢者医療被保険者証が水色に変わり、これまでの被保険者証、桃色は使えなくなります。新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで送ります。有効期限は9月30日までの2ヶ月間です。有効期限の過ぎた被保険者証は、市へ返却かご自身で破棄してください。10月1日以降の被保険者証は、9月中に簡易書き留めで送ります。窓口負担が2割に。10月1日から一定以上の所得がある人は、現役並み所得者窓口負担割合3割を除き、医療費の窓口負担が2割になります。詳しくは窓口に置いてあるリーフレットや大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページなどでご確認ください。QR コードが載っています。限度額適用、標準負担額減額認定証、減額証、および限度額適用認定証、限度証の更新。減額証は医療機関の窓口で提示すると、医療費・食事代の負担が軽減されるもので、住民税非課税世帯低所得1・2に属する被保険者が交付の対象となります。限度証は医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されるもので、現役並み所得者区分1・2の被保険者が対象となります。現在交付されている減額証および限度証の有効期限は7月31日までとなっており、今年度も引き続き対象となる人には新しい証を7月下旬に郵送します。これまで交付を受けていなかった人でも対象者で、交付を希望する場合は申請をしてください。保険料の決定本算定。今年度の決定通知書及び納入通知書を7月中旬に郵送します。納入方法は、年金から直接差し引かれる特別徴収と、納付書や口座振替で納める普通徴収と、これらの両方で納める併徴の3通りです。また、年度途中に被保険者となった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めていただきます。申請により特別徴収、年金天引から口座振替に変更することができます。申請は金融機関で手続き後に控えを市へ提出する方法と、キャッシュカードを市の窓口へ持参する方法があります。QR コードが載っています。新型コロナに伴う保険料の減免。新型コロナの影響を受け、次のいずれかの要件を満たす人は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。対象、新型コロナにより、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯。主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の1から3のすべてに該当する人。1、事業収入など、事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の本年の収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込み。2、前年の所得の合計額が1000万円以下。3、減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合、064790-2028、保険年金課、870-9629。 救急車を呼ぶか迷ったら、救急安心センター大阪へ。急な病気や怪我をした場合に、救急車を呼んだ方がいいのか、今すぐ病院に行った方がいいのか、など、迷った時の相談窓口として、救急安心センター大阪があります。365日、24時間の対応で、看護師が医師の支援体制のもと、無料で救急医療相談に応じます。相談の結果、救急車が必要と判断すれば、救急安心センターから消防本部へ直接電話を転送します。ただし、緊急時は迷わず119番通報してください。救急安心センター大阪。電話#7119または06-6582-7119。QR コードが載っています。小児救急支援アプリ。14歳以下を対象に緊急性を判断し、症状に応じた近くの医療機関を地図に表示するスマートフォン専用の小児救急支援アプリがあります。iPhone の QR コードと Android の QR コードが載っています。医療機関や119番などにワンタッチで電話をかけることもできます。費用は無料。ただし、通信費は除きます。必ず医療機関に連絡し、受診できることを確認してください。問い合わせ、消防本部警防課、875-0249。熱中症予防の新たな情報発信、熱中症警戒アラート。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方、または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。熱中症警戒アラート発表中は、不要不急の外出を避け、普段以上に熱中症予防を意識しましょう。問い合わせ、消防本部警防課、875-0249。開かれた市政を推進するために、情報公開制度の報告。市では、市民の知る権利の保障と市の説明責任を目的とした情報公開制度と、市が持っている個人情報の適正な取り扱いに関する個人情報保護制度を実施しており、令和3年度の運用状況を報告します。情報公開制度、皆さんとの共有の財産である市が持っている情報を公開する制度です。情報を公開することで、皆さんと市が情報を共有し合い、市民参加及び市民主体型の市を目指します。情報公開請求。情報公開制度に基づく公開請求は105件ありました。全部公開20件、19%。部分公開72件、69%。非公開12件、11%。取り下げ等1件、1%。請求内容、政策推進部関係9件、9%。総務部関係18件、17%。市民生活部関係20件、19%。福祉・子ども部関係19件、18%。都市整備部関係20件、19%。教育総務部関係2件、2%。その他17件、16%。個人情報保護制度。市が持っている情報の中に含まれている 皆さんに関する情報を保護しようとする制度です。自分に関する情報を知りたいときは、開示の請求をすることができます。また、市が持っている情報に事実の誤りがあるときは、利用停止及び訂正などの請求をすることができます。個人情報の開示・訂正など利用停止請求。個人情報保護制度に基づく開示の請求は29件ありました。なお、利用停止及び訂正などの請求はありませんでした。個人情報開示請求の処理状況。全部開示6件 21%、部分開示21件 72%、非開示2件 7%、取り下げ0件 0%。市民情報コーナー。情報公開制度個人情報保護制度の窓口として市役所1階に市民情報コーナーを設置しています。市民情報コーナーでは暮らしのガイドブックや防災マップ、施設案内のパンフレット、総合計画書、統計書、議案書、予算書などの市に関する資料を揃えているほか、市刊行物の販売やコピー・ファクスサービス有料も行っていますので、ぜひご利用ください。情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況に関する詳しい内容は、市民情報コーナーやホームページの運用状況報告書に掲載しています。市はこれらの制度をより多くの人々に利用していただき、皆さんと市との信頼関係を深め、開かれた市政を推進していきます。問い合わせ、総務課 870-9617。 飯盛斎場、副葬品の制限について。個人への思いとして、棺に収めるアルバム、メガネ、ぬいぐるみなどの副葬品の燃焼により発生する有害物質が周辺環境に重大な影響をもたらしています。火葬炉設備の破損にもつながりますので、棺の中に収められるものかどうかは飯盛霊園ホームページなどでご確認ください。問い合わせ、飯盛霊園組合 0743-78-1195。 金婚式を迎えるご夫婦へ記念品を贈呈します。金婚式を迎えるご夫婦に記念品、祝詞を贈呈します。対象、昭和46年9月2日から47年9月1日に結婚し、市に住民票がある人。持ち物、金婚祝い品申請書。申請様式はホームページからダウンロードできます。申し込み、7月31日筆着までに、窓口、メール、郵送で、郵便番号 574-8555、高齢支援グループ。E メールアドレス、高齢支援、koureisien@city.daito.lg.jp。 問い合わせ、高齢支援グループ。870-0472。子ども食堂支援事業補助金。家で一人で食事をとる、夜遅くまで一人で過ごすといった環境にある子どもに食事を提供し、地域で子どもたちを見守る子ども食堂を運営する団体に開設費や運営費の一部を補助します。詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。対象は次のすべてを満たす団体。1、市内で子ども食堂を開設・運営。2、 中学生以下の子どもを対象に、おおむね20食以上の食事を無料で提供。3、月1回以上実施、1回あたり2時間以上。4、保健所の指導に基づいて適切な衛生管理を行い、食品衛生責任者を配置。補助金の額、対象経費。開設経費は補助率2分の1で上限10万円。冷蔵庫、机、椅子などの備品購入費。事業実施にあたっての施設改修費など。運営経費は1ヶ月あたり上限5万円。食材費、食器、学習用品の購入費、ボランティアへの謝礼金、光熱水費など。申請期間、7月1日から20日。申し込み問い合わせ、子ども支援グループ、875-8101。子ども食堂に食材を提供ください。子ども食堂では、コロナ禍でもお弁当配布という形を取りながら、子どもの居場所確保のため工夫して運営しています。しかしながら、昨今材料費などが高騰し、運営に苦慮しています。ご家庭で余っている食材などがあれば、ご提供ください。子ども食堂の所在地など、詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。こんな食材があれば助かります。米、お菓子、調味料、缶詰、野菜、果物。生鮮食品については、事前に子ども食堂にお問い合わせください。問い合わせ、家庭児童相談室、875-8101。マイナンバーカード、休日交付申請補助。7月3日、24日、いずれも日曜日、午前9時から午後4時30分まで。交付通知書がお手元に届いている人のみ。申請書の作成補助希望の人は、本人確認ができるものを持参してください。顔写真入りは1点、それ以外は2点。通常業務は行っていません。場所と問い合わせ、市民課、870-0457。生産緑地地区の指定の受付。市では、市街区域内において、適正に管理されている良好な農地のうち、生産緑地法で定められた要件を満たし、市の基準に該当するものについて、生産緑地地区として指定を行っています。生産緑地地区の指定を受けると、農地にかかる固定資産税、都市計画税は市街化調整区域の農地と同じ評価及び課税となる。相続税及び贈与税に対して納税猶予の制度を適用することができる。原則30年間農地として適正な管理保全義務が生じる。建築物の新築、改築、増築や宅地の造成などの行為は原則制限される。受付日時、7月4日月曜日から29日金曜日まで。指定の要件、一段の農地で面積が300平方メートル以上の規模であること、合理的な土地利用に支障がない農地、農業の継続が可能である農地、土地に関する権利を有する者全員の同意がある農地。問い合わせ、都市政策課、870-0483。公開します。市長の所得等報告書など。政治倫理の確立のための大東市長の資産等の公開に関する条例に基づき、提出された市長の所得等報告書、関連会社等報告書を公開します。閲覧開始日、 7月4日月曜日、閲覧時間午前9時から午後5時30分、ただし市役所の休日を除く。場所と問い合わせ、秘書広報課 870-0402。 7月は児童扶養手当の支給月です。5月6月分を7月11日に振り込む予定です。なお転居転出などがある場合、児童扶養手当も必ず届け出が必要です。問い合わせ、子ども支援グループ 870-9655、 不動産無料一般相談、市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと悩みなどの解消を目指し、不動産無料一般相談を行っています。8月1日月曜日午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて。相談員、全日本不動産協会。申し込み問い合わせ、都市政策課 870-0483。 ルールを守って楽しい花火。花火に書いてある遊び方をよく読んで大人と一緒に遊ぶ。正しい位置に正しい方法で点火。水の入ったバケツを用意し、残り火を完全に消す。手持ちの筒物花火は手の位置に注意する。風の強い日や燃えやすいもののある場所では遊ばない。人に向けず途中で火が消えても筒の先に顔や手を出さない。たくさんの花火に一度に火をつけない。花火をほぐしたりポケットに入れたりしない。問い合わせ、消防本部予防課 872-2342。 漏水調査にご協力を。貴重な水資源を無駄にしないため、市内全域で漏水調査を7月上旬から11月下旬に実施します。胸に上下水道局発行の証明書をつけている調査員が道路及び各家庭の水道メーター付近で作業します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。悪質業者にご注意を。職員を装い、家庭内の水道管洗浄作業及び器具などを販売する悪質な業者がいます。上下水道局では住宅内でのこのような作業などは一切行っていませんので、ご注意ください。問い合わせ、上下水道局水道施設課 871-1195。 寄付、株式会社アミパラから20万円、大東市柔道連盟親睦会から児童福祉事業にと4万12円、公益社団法人大東市シルバー人材センターから8718円、自供術体操クラブから福祉事業にと6000円、大東寺川住宅自治会から緑化事業にと5000円、株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。寄贈、朝日電機株式会社から教育行政にと市立小学校の小学1年生へコンパクト防犯アラーム890個、株式会社ハマテックからスポーツ振興事業にと市立小中学校へバスケットボール56球、上田陽希株式会社からスポーツ振興事業にと市立小学校へバスケットボール24球、好み正嗣さんから福祉事業にと不織布マスク200枚。愛の献血、7月16日土曜日、オペラパークにて。 8月4日木曜日、市役所にて、7日日曜日、JR 住之堂駅前デッキにて、時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時まで。ただし、4日の市役所は4時30分まで。400ミリリットルのみです。7月は愛の血液助け合い運動月間です。夏場は特に血液が不足します。皆さん、ご協力をお願いします。介護保険のお知らせ。介護保険料の所得段階設定。今年度の市民税額が確定したことにより、65歳以上の人の介護保険料が決定しました。本算定納入通知書を7月中旬に送付しますので、ご確認ください。低所得者の介護保険料の減免。要件の変更。令和4年度から収入額などの基準が変更・拡充となりました。主な変更点は次の通りです。対象者の要件。所得段階が第2段階または第3段階の人が対象です。対象者、世帯人数1人、変更後令和4年度、150万円以下。変更前、令和3年度、108万円以下。世帯人数2人、198万円以下。変更前、156万円以下。世帯人数3人、246万円以下。変更前、204万円以下。以下、世帯人数が1人増えるごとに、48万円を加算。65歳以上で、次の要件すべてに該当する人は、介護保険グループに申請してください。要件1、所得段階が第2段階または第3段階。2、世帯の前年の収入金額の合計が1人世帯の場合150万円以下の人。世帯の人数が1人増えるごとに48万円を加算。3、所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない。4、健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない。5、本人の所有する預貯金などの合計が350万円を超えない。6、本人及び同一世帯の人が居住用以外に土地もしくは家屋を所有していない。申請に必要なもの、減免対象者。1、介護保険料納入通知書。2、健康保険証。3、本人及び世帯全員の1年間の収入がわかる証明書、資料など。年金振込通知書、市民税などの申告書の控えなど。4、本人名義のすべての預貯金通帳。1年間の記載があるもの。なお、7月末までに減免申請を行い、減免決定を受けた人は4月分に遡り減額します。7月までの介護保険料は当初の金額で納付してください。8月以降は申請月に属する納期以降の介護保険料を減額します。新型コロナの影響による減免。65歳以上で世帯の主たる生計維持者が新型コロナの影響による死亡や重篤な傷病を負った時、または給与収入、事業収入、不動産収入、または山林収入のいずれかの減少が前年より10分の3以上と見込まれ、中世帯の収入が 年金収入のみの場合は減免対象外。かつ減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の時は、介護保険料が減免になる場合があります。申請に必要なものや詳しい条件は、介護保険料納入通知書に同封している案内文や市ホームページに掲載しています。法定減免。65歳以上で世帯の主たる生計維持者が火災による災害、死亡や心身の重大な障害、もしくは失業などによる収入の著しい減少があったときには、介護保険料が減免になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。なお、申請に必要なものは事前にご相談ください。介護保険料の納付方法。普通徴収、納付書、口座払いの人は、介護保険料本算定期間7月から翌年3月にかかる納入通知書を発送します。コンビニエンスストアでも納付可能です。4月から6月分の納付書は4月中旬に発送済みです。年度途中で年金転引に変更になる人は、年金転引開始月までの納付書を送付します。特別徴収・年金転引の人は、年6回の年金支給月・偶数月に2ヶ月分の介護保険料を記載した納入通知書を送付します。ただし、現在、年金転引の人への通知は年1回、7月のみです。問い合わせ、介護保険料の付加減免に関することは、介護保険グループ、電話 870-0475、保険料の納付・納付相談に関することは、保険収納課 870-9619。これで4番お知らせを終わります。